ヒューマンラボ。あらゆるジャンルの注目の人にインタビューします、ヒューマンラボのコーナーです。さあ今日は熊本ハニープロジェクトのメンバーの皆さんにお越しいただきました、永江浩二さん、そして荒木健さん、そして、今木智夫さんでございます。お三方どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、
ちょっと最初にそのハニープロジェクトのそれぞれこう役割分担といいますか、はい、永江さん紹介してもら
います。今木くんがですね、はい、養蜂家なんです。
養蜂家、はい、はい、
して荒木たけしがデザイナーです。
デザイナー
で僕は顎叩きです。いやそれは全体的な方はですね、
ちゃんと、まあ、広報部長、
はい、広報部長、
まあ、でも取りまとめ、
はい、取りまとめ、
はい、メガネの長いの永江さんでございますね。はい、はい、ね、メガネは長いの永江さんでございます。
はい、長いです、はい。
で、まあ、このお三方が、まあ、そのハニープロジェクトということで、はい、初めのはったわけですけれども、これはこうどういうプロジェクトなんですか。ちょっと概要を、まず
概要で言いますと、はい、まあ、この隣にいる荒木が蜂蜜ミツバチを街中で養蜂するのが、はい、まあ、銀座とかであり得る、
はい、だけど
熊本でできやせんとかということで、まあ、一緒に してみらんですかということからきっかけで、はい、ただ やっぱやる手順があったりとか、そういうことをやって中で養蜂家の方がいる必要だということで今木くんと出会い、そして3人のプロジェクトでやり始めたっていうのがあるし、まあ、基本的には銀座とか仙台とか、まあ、いろんなところでハニープロジェクトやってますけど、熊本がやってなかったということで、まあ、やってみようと。でそれから熊本の一つの、まあ、名物だとか商品を開発して、はい、熊本のプラスになるようなことをやっていこうというふうに考えたのが大体の概要ですね。
まあそのね、銀座とかでやってると僕もなんかニュースとかで見たことあったんですけども、はいはい、実際にこの熊本で繁栄要は繁華街の中のビルを使ってやってらっしゃるわけでしょ、はいはい、屋上でですね、その蜂は蜜を取ってこれるもんなんですか。
どうですか、
界隈で。お専門家に行きましょう、はい。
まあ、思ったよりですね、もう最初は取れるかどうか心配だったんですけど、まあ、蓋を開けてみたら意外と目標を1箱あたり20キロってしてたんですけど、それがクリアできたんでですね、大変びっくりしてます。
その20キロ、1箱20キロというのは、まあ、目安なわけですね。
まあ、大体の目安ですね。今後蜂を増やしていけるかどうかというところの目安になるんでですね。それも、はい、
養蜂を始める仕組みとして、
はい、
蜂は最初どぎゃんすですか、持ってくるわけですか。
そうですね、蜂はもう養蜂家がそれぞれ養ってますんで、
はい、
それを、数箱こちらに移動という形で持ってきたわけですね。
まあ、畜産だけですね、だけちゃんと持ってるもん
な
んです。
なるほど、は
い、それをまだ街中のビルの屋上に持ってくるというような形にな
る。へ、はい、まあ、毎日飛んでいくわけでしょ、
はい、
水鉢は。
そうですね、雨が降らない限りは、う
ん、あ、雨の日は大体休みです
か。傘差しきらんけですね。
ぬるっと止まれるっていう、
濡れてしまうわけですね。
雨の日は現場仕事ですね。
そうです
ね、はい、で、どこに飛んでいくとかっていうのはこれ分かるもんなんですか。
もうですね、まあ、また俺が話す熊本城とか、
はい、
いうのは 3キロ圏内は、街中を中心として3キロ圏内は飛んでいくわけですから。
3キロ、
いうのは白川沿いだとか坪井川沿い、熊本城、花岡山、それから江津湖、水前寺公園あたりまでずっと行って採蜜をして帰ってくるわけですよね。だけど熊本は意外と街中を中心にすると蜜が取れる環境はあるということですね。
なるほど、言われてみるとそうですね、はい、だいたいもう最大飛んでどれぐらいまで行けるもんなんですか、今木さん、これ蜜蜂。
そうですね、周りに蜂蜜が取れる花があればですね、はい、まあ、だいたい3キロ、2キロ、3キロが行動圏内ですけど、それがない場合はですね、8キロ先ぐらいまで飛んでいくこともあります。
8キロ、
はい、
って言ったら中心部からだったら結構
そうですね、かなり飛びますね。
八千代も、まあ、清水バイパスのあっちの方まで行って
ます。清水バイパスに限定戦でもよかったと思いますけどね。
間違いですけどね。
3号線ならだいぶあ
っちの方まで行って、川
尻方
ま
で行って、川尻方まで行ってですね。でその辺から取ってくるわけですね、はい、前ですね、僕も取材か何かでその蜂蜜のちょっと変わったやつで何々のお花の蜂蜜みたいなのをね、はい、食べたことがあって、それは確かにちょっとこうなんか普通の蜂蜜とはまた違って、その花のちょっと風味が少ししたりなんかして、うん、ちょっと変わっとるなと、うん、美味しかったんですけど、うん、はい、お味の方はどうですかこれ。
そうですね、いろいろまあ時期によって花の味がいろいろあるもんですから、だいたい桜、3月の末ぐらいは桜、
はいはい、
熊本城周辺の桜とかですね、あとまあツツジとかその辺の、まあ、食べてみられたら分かると思いますけど、
はい、
花の香りが、すると思います、はい、
季節季節によって花が咲く花が違うじゃないですか、
はいはい、
だから採蜜する時によってあの香りが違ったり味が違ったりするわけですよね、はあ、
今日ちょっと実はね2種類持ってきていただいたんですけど、
はい、これ最初5月1日に採蜜したやつが1つと、
はい、
で最後5月23日5月の終わりぐらいに採蜜したやつがあって、はい、2つあるんですよね。で1つはやっぱ今荒木言ったように桜だとかツツジの味の時期なんですよね。
ほうほうほうほう。
で5月の後半というのは今度は、なんですか、柑橘系の花が咲いたり、みかんの花が咲いたりする時期のやつなんで全然味が違うんですよ。
へえ、ちょっと舐め比べてみてもいいですか。いやー、色も違うですよね。
色も違うです、
紛らかにね、
はい、5月1日で濃いかですもんね、ちょっとね。
5月の最初の頃の方のが、うん、色が濃いっす、
はい、
ちょっとよかですか、
はい、
どうぞ。ガブッと、うわ、香りが全然違う、いただきます。これは何ですかね、なんかいろいろ
本当におっしゃっており、いろいろ混ざった香りがすると思います。
いろんな香りがもう、はい、
さあ熊本城かもしれんし白川かもしれんし花岡山かもしれん味です。
あ、
それは熊本城の味と思いますけどね。
不思議な、でも香り豊かですよ、はい、今までの蜂蜜は何だったのと思いますね。
そうですね、まあ混ざったもんじゃなくて、うん、それぞれをこうなんですか縦割りにして採蜜してるので、まあ、いろんな香りとか味が味わえると思います。
はあ、もうほんと香り豊か、うん、もうずっといろんな香りがこう口の中で、うん、風が吹いてきたようにバ、はい、ーっと漂いますね。おいしいですね。
頭の中に熊本城とか白川とかいろいろ
景色が
思い浮かぶような味じゃないですか。
もう桜のところに
蜂
が飛んでいく、
そこだもんって、ね、うん、そういう感じですね、はい、想像ができる
楽しくなりますね、はい、これは、でもう一つの5月後半のやつ、はいはい、これは先ほどのに比べるとちょっと色が薄い、
薄い、
少しね透明感がすごくあります、はいはい、ちょっといただきたいと思います。これはまたうん、さっきは少しね酸味というか少しあれだったんですが、うん、これまたこの甘く、はい、後から酸味が来る、
はいはい、
こう味がまた違いますね本当にね。
そうですね、ちょっとこうローズバラの味とかがちょっと香りがとかするんじゃないか。この時期はですね、
はい、
ビルの屋上でバラ園とかローズガーデンをされた人たちがそう咲き始める頃なんですよね。なのでちょっと味がしやすいかなと。
なるほどですね、まあ、こうやって取っていく季節季節で味が変わっていくわけでしょ。
そうですね、はい、
面白いです。荒木さん、なんでこれ最初その言い出しっぺというか始めようと思われたわけですか。
まあ2007年ぐらいからその東京の銀座でこのまあプロジェクトが立ち上がって、そこでまあ町づくりがこうなんか盛り上がってるっていうのをちょっとテレビかなんかで見て、
はい、
でこれ熊本でできんかなというのでちょっと永井さんにまあ相談してっていう感じですね、はい。
不思議なと言いますか、
はい、
八歳証拠を持ってこられて、全部を取るわけじゃないんでしょ、これ蜂蜜作る時っていうのは。
これは今組
み、これ専門家から皆さんからいきましょうか。はい、
はい、蜂の餌でもあるわけですから、全部取るとですね餌切れしてしまいますんで、半分ほど拝借して
大体半分ぐらい。
そうですね、
まあ、そうですね、
はい、で半分残しといて、
残してあげてですね、ですね、
はい、歯かきの歯です
ね。そうですね全部持っていくとあるからですね。
そうで、
で半分ぐらい残して餌になって、そこでまあ蜂たちが暮らしていくわけですよね。
そうですね、はい、
ということはそこで蜂はまた増えていくわけですか。
そうです、どんどん増えます。蜂蜜が取れる時期はですね、やっぱり当初働き手が多い方が、
最初は3万5000匹ぐらいだったんですよ、
はいはい、
がもう9万匹ですね。
ああ、それどれぐらいの期間で。
大体1ヶ月ぐらいで倍に増えます。
そんなに増え、まあ要はじゃあ餌がそれだけ豊富にあるっていうことですよね。
そういうことになるんですね、はい、
ね、いやなんかちょっと熊本のなんか自然を再発見するような感じがしますね。
そうです
ね、そして今日私がいただきましたこのね蜂蜜なんですけれども、まあこれは熊本の特産品といいますか、ね、中心商店街をこうアピールしていこうということで、はい、で販売もされてるんですよね。
販売してますね、はい、
はい、これちょっとちなみにどちらで販売されてるんですか。
私ん家で。
私ん家で。
メガネは長江で、
はい、長江さんのお店で販売をしております。場所は皆さん、
まあ、下通りの
下通り、
ザラっていうところありますね、はい、そこの向かい側のビルの2階に私のところ店がありますので、はい、そこに来ていただければ販売しております。
ね、これぜひちょっと皆さん味わっていただきたいんですが、
ぜひぜひ
長江さんのところの電話番号を教えてもらってもいいですか。
あ、いいですよ、
はい、
096-352-2727、
はい、
352-2727
2727ですね、はい、352-2727でございます。はい、096のねこちらにぜひお問い合わせいただきたいと思います。はい、こちらに行かないと買えませんので。
そうですね、はい、
はい、まさしく熊本の味ですね、
でこれを中心にまた商品開発したりして、うん、また皆さんのお口に入ったりするようなものを、熊本の名物を作っていこうというふうに考えてますので、
蜂蜜だけじゃ終わらない、
はい、
この次がまた
あります
し、あるわけですね。
これはもう終わりませんので、
はい
はい、
まあ、今後の活動にもぜひ皆さん期待していただきたいと思います。はいはい、ホームページをご覧いただきますと、そのミツバチちゃんたちが一生懸命働いている姿が動画で出ておりますので、ぜひご覧いただきたいと思います。
は
い、
僕らも働いてますので、
その様子もご覧いただきたいと思います。はい、ということで今日のヒューマンラボは、熊本ハニープロジェクトを紹介しました。お話を伺いましたのは、そのハニープロジェクトのメンバー、長江浩二さん、そして荒木健さん、そして、荒木たけしさんですね。
す
ね、ごめんなさい。そして、今木智夫さんでございました。はい、お三方どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上ヒューマンラボでした。